石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。今日は556回目をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は先生、
毎回思うんだけど、ここで、はい、石原明ですって言った方がいいの？
言っていただいて。
でも構いません。
はい、言ってください。
はい、わかりました。
よかった
ら。はい、今日も石原明です。よろしくお願いします。なんかラジオ番組風になってきましたね。
そうそうそう、ポッドキャストなんで。
そうですね。
そう。
はい、わかりました。
先生の名前いっぱい言った方がいいかな。
はい、ありがとうございます。はい、石原明です。今日も楽しくやりたいと思います。はい。
本当にね、毎回楽しい収録なんです。じゃあ今日のご質問なんですけれども。
はい、どうぞ。
タクシー、観光バス、旅行業の方で、さらにこちらの方、自動車整備とリゾートホテル、プロパンガス販売、不動産賃貸業。
すごい業種たくさんやってるんですね。
ね。
まあ、地域でね。多分根付いてるんでしょうね。
ねえ。
すごいな。はいはい。
すごく多岐にわたってるんですけど。
そうですね。
はい。ご質問いただきました。
はい。
コロナ禍で事業の継続を考えるとき、少しでも将来の希望を現実化するために、社員に会社の現状と今後の展望を伝えるメッセージを書く、現場回りをする、顧客訪問をするなど、当社は365日営業ですので、終わりがない仕事があります。
そうだね。
石原先生は経営者の仕事について、仕事時間と休息時間のバランス、量、また休息時間の使い方にどのようなご意見をお持ちでしょうか、ご教授いただきたくお願い申し上げますといただきます。
なるほどね。
いや、これだって多岐にわたっているし、それこそ休みのない業界もね。
そうそうそう、まあ、たまに地方に行くと、こういう会社さんってありますね。
はい。
はい。昔僕がコンサルした会社で、
はい。
地方のテレビ局をやってらっしゃった会社があって、
はい。
そうすると、テレビ局って、まあ、キー局中心に、まあ、こう展開していくんだけど、
はい。
そこから始まってね、人材派遣とかシステム開発とか、それから関連会社で、船会社も持ってて、フィリーやってて、
はい、
それから、まあ、この会社みたいにホテルやってて、ゴルフ場まで持ってましたね。
はい、なるほど。いや、もう確かにちょっと偏る傾向はあるかもしれないです、地方に行くと。で、なんか必要に駆られてて、こういうサービスはないんですかとか聞かれちゃって、そのサービスがスタートしていくっていうような。
まあ、タクシーと観光バスやってるでしょ？
はい。
ってことは、自分のところの車直さなきゃいけないから、自動車整備やるしっていうことですよね。それから、ホテル持ってるから、旅行業やってるしと。
はい。
あ、でも、プロパンガスとか、不動産も当然ね、地域に根付いてるっていうことと、顧客を持ってるんで、プロパンガスなんですけど、これどっからスタートしたのか興味あるって聞いてみたいっちゃ聞いてみたいけど、こういうその、地方でも名門企業みたいなところは、こういうふうな形になりますよねってことですよね。
はい。
で、まあ、今コロナ禍でもあるし、社員さんはずっと働いてるってことですね。
はい。
で、働いてる中で、まあ、経営者である自分が、まあ、社員さんはね、週2で休むとか、
はい。
ね、まあ、夜勤とかってあるかもしれないけど、経営者の人ってさ、みんなが働いてるから、つい自分は毎日毎日働かないといけないような気分に駆られますもんね。
そうですよね。なんかね、背中見せたいですもんね。
そうですね。だから、なんだっけ、仕事時間と休息時間のバランス、はい、量、また休息時間の使い方などにどのようなご意見をお持ちでしょうかと。
はい。
なるほどな。まあ、基本的にはね、若くてフレッシュで疲れないんだったら、もうどこまででもやった方がいいっていうのはあります。
はい。
時期的にね。
はい。
ところが、年齢が30代になって、40代になって、50代になって、60代みたいになってくると、まあ、それはそれで、現場に張り付いてずっと仕事をしてればいいかっていうと、そうではなくなるんだよね。
はい。
それは何かっていうと、会社の将来も考えなきゃいけないし、事業の継承も考えないといけないし、例えばその、お子さんたちがだんだん育っていくので、はい、その人たちを事業継承者にするのか、あるいはどういう人生を、まあ、体験させるのかみたいなことも含めて、やっぱりこう思考は 結構重要になってくるかなっていうふうに思いますね。
思考する、
ま
あ、考える時間。
そうそうそうそう。うん。だから、現場に張り付いて、24時間みんなを励ますことはすごく重要ですけど、
はい。
まあ、そういう意味では経営者としては、うん、もうちょっとこう、僕の本で言うと認証を上げて、
はい。
3年先、5年先、10年先を考えながら、うん、自分の時間をどう使うべきか、みたいなことを考えた方がいいっていうかね。まあ、本のついでに言うと、
うん、
手元にもありますけどね。
はい。
この、成功曲線を描こうっていう。今度僕ちょっとこれのセミナーやろうかみたいなことになってね。
あ、そうですか。
いやー、これ15年ぶりぐらいだから喋れんのかしらっていう。
でも先生まさにこちらの本の中に、その経営者のその時間の使い方というか、
そうそう、うん、
で、すごく大事なところ、その特、
そうそう、タイムマネジメントの、うん、タイムマネジメントの達人になるっていう、ね。
はい。
はい。
スケジュールは先に休みから入れていくっていうお話もね、途中に書いてありますね。
ありがとうございます。読んでいただいて。
いや、もちろんですよ。はい、
はい、なんで、時間経営って基本的には、うん、もうスケジュール割り振ってしまえばいいんですよね。
はい。
例えば、僕も、忙しい中で健康管理どうやってやってるかっていうと、はい、いつには歯医者に行くとか、うん、いつにはなんだろう、病院に行くとかね。はい、というふうにもうあらかじめ決まっちゃってるから。
だって先生、今朝も筋トレからスタートしてるんですよね。で、そのため息なんですか？
いや、ね、とても素敵な筋トレの先生と出会い。
はい。
まあ、あまりにいい人なんで、はい、ちょっと言うこと聞かなくちゃっていう感じになってさ、
はい。
無理くり泣きながら、朝スクワットするっていうですね。いや、みんな信じられないと思うけど、僕、あんま運動好きじゃないのね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、うん、それがさ、うん、いや、25回を4セットってわかります？
いや、わかります。相当きついですね。
1、2、3で下がるんですよ。で、4で上がるんです。
あ、ゆっくりやる。
1、2、3でしゃがみ込んで、
はい、
4で上がる。
パッて上がって、うん。で、またゆっくりしゃがんで。
1、2、3、4。2、2、3、4で上がるんですけど、こう25回を4セットだから100回、
うん、?100 回ですね。
うん。で、インターバル2分ぐらいねって言われるんだけど、
はい。
なぜっていう。
先生、腰は大丈夫ですか？腰痛くなくないですか？
ね、なんつうの、スクワットって、
はい。
足でやっちゃったり、腰でやっちゃったりする人がみたい、うん、すごい番組になりましたね。でもしゃがみ方みたいなことは、やっぱりとても重要で、しゃがみ方を失敗すると、腰に来たり、
うん、
膝に来たりするらしいので、うん、その辺のことはちゃんとアドバイスしていただいた上に。
はい。
いやー、何がね、僕をそうさせたかっていうと、
はい。
何ですか？まあ、トレーニングしていきながら、ちょっとずつ向こうは僕のこう、気持ちの中に入ってくるわけですよ。
はい。
いや、入ってくるんだけど、
はい。
驚く一言を言ったんですね、相手の人が。
はい。
いや、例えば、こういうサプリメント飲んだらいいとか、
うん、
その、多分インターバルの間にコーヒー飲みとか言うんですよ。
はい。
で、コーヒーを飲んだら血流が良くなって、はい、セロトニンが出るんだって。
はい。うんうん、
ね？
はい。
嬉しそうに言うのよ。
はい。
やったーって。石原先生の体の中に関与できるって言ったんですよ。
は
ぁ。すごくない？
わぁ、すごい。
びっくりしちゃった、僕。それで、うわぁ、なんだ、そこまで言われたら逃げられないと思って言いながらさ、
うん、
最近じゃ嫌なツールあるじゃないですか。LINE っていうツール。みたいなことで、
はい、
まあ、管理してるのか管理されてるのかよくわかんないんだけど、
はい、
まあ、ちょっと数日間ですけどね。
始めてね。
始めてますけどね。脳の回転良くなるらしいけど、ね。まあでも、そういう感じね。だから、
うん、
何かするって決めて、そのためのスケジュールを決めて、
うん、
できれば伴走者。
一緒に。
はい、はい、そうです、そうです、うん。はい。それがいてくれたら良くてね。で、まあ、わかりやすく言うと、スケジュール、休みのスケジュールを一番最初に決めてしまうってことですよね。
はい、
休みのスケジュールを最初に決めてもらって、
はい、
その決めるスケジュールも、週1休んだ方が、自分にとってペースがいいのか、
うん、
2週間に、1回、2日3日休んだ方が、成果があるのか、
はい、
もしくは、半年に、まあ、そういうスケジュールを作りながら、半年に1回、例えば、7日間から10日間ぐらい、うん、もう何もしない時間を作るのか、みたいな、こうやって、 トライアンドレアでやってみたらいいと思うんですよね。
ああ、自分に合うペースを探すっていうことですね。
だからまず A パターンとしては週1休んでみるね。うん、
はい。
B パターンとしては2週間に1回、3日休んでみるとかね。
はい。
どっちの方がいいのかなみたいなね。っていうふうにしといて、今度は四半期ごとにどうなのかみたいなことをやって、うん、まあ宣言すればいいと思うね。
ここはもう休みなので。
うん、そうそうそう。
って。
うん。だから、社員は、もう、の方も社員の方で、社長がいつもいるんでしょうっていうようなことを、前提として物事やっちゃうじゃないですか。うん。だからそれはまあ、ちょっと話し合いで、
はい。
やった方がいいと思いますけど、はい、
うん。
苦しい筋トレの話をついに、はぁ、漏らしてしまいました。
はい。詳しくはね、ぜひ先生の成功曲線へご講も、
そうですね、これ、時間経営のタイムマネジメントもこれ最高で、うん、これしか、もういらないっていう、思ってる。時間経営に関してはね。
ね、はいはいはい。こちらもお読みいただくといいんじゃないかなということで。
はい、
ね。大和書房さんでしたっけ？
そうそうそうそう。
ね。大和書房さんから出ていて、今もしかしてお値段違うかもしれない。
そうですか。いや、普通に。
一緒ですか？
はい。買います。
はい。1400円プラス税で販売しておりますので、うん、こちらの本ですね。
はい。
はい。ぜひお買い求めください。
これ、ポッドキャストなんだけど、うん、同時に録画、収録してるんでね。
あ、そうなんです。はいはい、YouTube もね、はい、撮ってるので、すいません。
ちょっと言っちゃった。
言っちゃった。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。はい。ということで、第556回目お届けいたしました。今日も聞いていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。